それでは聖書朗読の方をしていただきます。今日の聖書箇所はマタイの福音書9章の9節から13節、マタイの福音書9章の9節から13節です。イエスはそこを去って道を通りながら、酒税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席をついておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。すると、これを見たパリサイ人たちが、イエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は、酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか？イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。それでは今日のメッセージ、医者を必要とするのはというふうなテーマで西尾兄弟から取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
Recording in progress.
はい、おはようございます。じゃあ、一言お祈りして、メッセージの方に入っていきたいというふうに思います。愛する天のお父様、今日こうして、共にあなたを礼拝できること、またズームを通してあなたを共に礼拝できることを感謝いたします。また今日、奥田恵理子さんの、洗礼式ありがとうございます。あなたを信じる、あなたに信頼して生きていく、そのことを見ることはとても嬉しいことです。どうかこれからの奥田さんのクリスチャン生活もあなたが豊かに祝福してください。辛い時、苦しい時もあります。どうか支えてください。今日この時を感謝して、尊きイエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。おはようございます。今日はですね、マタイの福音書9章の9節から13節から、共に見ていきたいというふうに思います。先ほど福井兄弟の方から聖書箇所は読んでいただいたので、ちょっと飛ばさせていただいて、見ていきたいというふうに思います。はい。で、今日、お話として出てくるこのマタイですね、これマタイの福音書を書いたマタイです。そのマタイがですね、イエス様に、付き従う、どうやってイエス様に従うようになったか、ついていくようになったか、その出来事を話したお話です。これですね、実は並行箇所、マタイの福音書以外に、マルコの福音書、あるいはルカの福音書にもですね、全く同じ箇所が出てきます。ちょっとルカの福音書の方を少し、お読みしたいと思います。少しちょっと味わいが違うので聞いてみてください。ルカの福音書5章27節から32節。この後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、酒税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人や その派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いをするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ちょっとずつ、まあ、ほぼほぼあのシナリオというか内容は同じなんですけれども、少しずつ言葉の使い方が違うというのを、まあ、あの見て取れたかなというふうに思います。まずですね、ルカの福音書だとですね、マタイという名前が出てこずに、ここだとですね、レビという名前になってますよね。当時のユダヤ人からするとですね、名前が複数2つとか3つあるというのはそれほど珍しいことではありませんでした。例えば、まあ、聖書の中でよく出てくるペテロいますよね。ペテロ、もともとの名前は何て名前だったかご存知ですか。もともとの名前はシモンですよね。イエス様に、ペテロはですね、私はこの岩の上に教会を建てると言われた。その岩という言葉、アラム語だとケファという言葉になるそうですが、そのケファというふうに名前で呼ばれている箇所も出てきますよね、数箇所。そしてその ケファをギリシャ語にしたのがペトロス、つまりペテロなわけです。というふうにですね、あの当時 あのイスラエルというかユダヤ人の感覚からするとですね、まあ、2つ3つ名前があるのは不思議ではないということで、あのルカの福音書だとレビという名前で出てきます。さて、あの今日の聖書箇所を順に、追って見ていきたいというふうに思います。まず9節を見ますと、イエスはそこを去って通りながら主税所に座っているマタイという人をご覧になった。私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。このように書かれています。マタイっていうのはですね、主税人という仕事をしてたわけです。当時彼らはですね、主税人というのは、まあ、ローマ帝国に納めるための税金を徴収する仕事をしていました。主税人ってなんとなくイメージでは、まあ、ローマに税金を納める人だなっていうイメージは分かっていると思いますけれども、じゃあ具体的にどんなことをしていたのか、ちょっと当時の仕組みをですね、あのかなり調べてきました。紀元130年頃からですね、ローマは属州に対して、紀元前です、ごめんなさい、紀元前130年頃からですね、ローマは属州に対して税金を課すようになります。特にですね、収穫税と呼ばれる、まあ、全ての収入の 10% をローマに納めなさいという税金を課すようになりました。でこの収穫税の徴収に対してですね、ローマの帝国の人たちは、まあ、頭が良かったんですね。自分たちでお金集めるとやっぱ大変ですし、反感を買いますよね。武力で支配した国に行って税金を納めろって言ったら反感を買うので、そうではなくて、その国の人たちの中から徴税請負人、要するに税金を他の人から取り立てる、そういう仕事の人を作って、その人たちに取り立てさせる、そういった形を取った方そうです。この徴税請負人というのがどういう仕組みだったかというとですね、なかなかすごくてですね、徴税請負人というのはですね、あらかじめですね、ローマ帝国政府にですね、例えば自分が100人の人の税金集めますっていうと、その100人の人の5年分の税金を全納するんです。で5年間の税金を徴収する権利を買うんですね。要するにお金がめちゃくちゃかかるわけです。100人分の5年間の税金を1回ローマ帝国に全納すると、その後いいよ5年間税金を納めてっていうシステムでやってたそうです。で、あの実は当時 その株式会社の始まりだと実は言われてるんですけれども、100人の人の5年分の税金なんて個人が払えないですよね、なかなか。なのでいろんな人から出資をしてもらってお金を集めて5年分前払いをして、で5年分の税金を集める権利を買って、でそれで儲けをその出資してくれた人たちに分配するっていうような仕事をしてたというのがどうも本当のようです。ということでですね、あの政府としてはですね、すごく都合がいい制度なわけです。要するに5年分ですね、 前もってお金がもらえるわけです、これから集めなくても。ということで、ローマ帝国政府はそれを推進していました。ただもちろんですね、徴税受け負い人に対してメリットが全く何もなかったらそんなこと誰もしませんから、5年分前に納める代わりにちょっと割引したそうです。でその割引分が徴税受け負い人の儲けになりました。ただですね、それだけじゃなくてですね、ローマ帝国政府としては税金さえ入ってくれば何でもいいので、徴税受け負い人が必要な経費、例えば事務のお金だったり、現地にそのお金集めに行く人のお金だったり、そういったものはですね、自由に貸していいということになっていました。でプラスアルファですね、先ほど収穫の 10%、 どんな収入でも 10% が税金だよと言いましたけれども、これはローマ帝国に対する税金でした。プラスアルファですね、地元を治めていた、いわゆる属州の総督ですよね、に対する税金もだいたい 10% 取られたそうです。で先ほど言ったみたいに、プラスアルファ徴税請負人が自分たちの手数料を足すことができました。でそれも実は基準がなかったそうで、だいたい売上の儲けのだいたい 30-40% ぐらいが、税金として持っていかれたというのが当時だったそうです。ちなみにですね、その当時はですね、ローマ市民、要するに属州じゃない市民はですね、税金はゼロでした。食料も基本的には配給があったので、もう働かなくても死ぬまで生きていけれるという状態だったそうです。こういうふうにですね、徴税人、いわゆる主税人たちっていうのはですね、住人に重い税金をかけていたので、非常に嫌われてたわけです。先ほど言ったみたいにですね、敵であるローマ帝国のためにですね、自分の国民から税金を巻き上げる、しかもですね、その税金もですね、手数料としてたくさん余分に取って儲けを上げてたということで、非常に嫌われていました。もちろんですね、さっき言ったみたいにローマ帝国としては手数料には一切関知してませんでしたので、自分の税金が一体いくらが適正かというのを市民は知ることができませんでした、一般の人は。だからあなたの税金はいくらですと言われたら、もうその額を払うしかなかったということでですね、非常に嫌われていたというのは、容易に想像がつくと思います。ここまで整理しますと、主税人というのはですね、敵の国であるローマに雇われて税金の取り立てを請け負っていて、そして自分の国民、自分と同じ国民を苦しめていた、言葉汚く言えば売国奴だみたいな感じでですね、非常に嫌われていたわけです。またですね、もう一個当時の、イスラエルというかユダヤ教の背景から嫌われる理由がありました。それは前回のですね、ローマの百人隊長のお話のところでも少し出しましたけれども、当時のユダヤ人の感覚からすると、異邦人と交わるとかですね、異邦人の家に行くということ自体が考えられないことでした。百人隊長がですね、イエス様がしもべを癒しに来てくれようとしたときに、自分の家には迎える資格がない、ユダヤ人であるイエス様を迎える資格がないって断ったのを思い出すかと思いますけれども、当時のローマ人、ユダヤ人からするとですね、他の異民族と交流するというのは、そもそも考えられないことでした。ただ主税人って今言ったみたいに、そもそもローマの仕事を請け負っていますから、もう定期的にそのローマの人のところに行ってお金払わなきゃいけない、そういった常にローマ人と接する、そういった仕事だったわけです。そういったことからもですね、異邦人に付き合ったり、あるいは家にですね、異邦人がよく出入りするということで、そういったことからもですね、主税人というのは異邦人と同様に汚れている、そういうふうに思われていたわけです。当時のですね、ユダヤ人が主税人をどのぐらい嫌ってたかというとですね、まずは街道に出入り禁止、教会に来ちゃいけないっていうぐらい嫌われてました。コミュニケーションの外に阻害してですね、極端な話をすると、ひどい箇所でそういった箇所がありますけれども、汚れた豚と同じぐらい一緒にいちゃいけない、あるいはですね、議会、裁判の時の証人にもなれないですし、強盗とか殺人した人と同じぐらい、そういったランクの罪人だというふうに思われてたわけです。そういう背景を踏まえて旧説をもう一度読みます。イエスはそこを 去って道を通りながら主税所に座っているマタイという人をご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。こういうふうに書いてあるわけです。そういったですね、主税人であるマタイの前をですね、イエス様が通られたわけです。その時彼をご覧になってですね、声をかけられるわけです。私についてきなさい。マタイはですね、その呼びかけにすぐ従ったわけです。もちろんですね、マタイがいきなり何も知らない人についていったという話じゃないでしょう。当時それほど大きな町ではありませんから、イエス様の噂、病気の人を癒しただとかですね、そういったお話はたくさん聞いていたことでしょう。そのイエス様がですね、自分のような主税人に声をかけてくれた。コミュニティから阻害されても誰とも口を聞いてもらえない、そんなような自分に声をかけてくれた。そこでマタイは従う決断をしたわけです。マタイの福音書だとですね、すると彼は立ち上がってイエスに従ったとだけ書いてありますけれども、先ほどのルカの福音書だと何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った、このように書いてあります。今説明していただいた主税人の仕組みを考えればですね、これが一大決心だったことはすぐ分かると思います。さっきも言ったみたいに主税人というのは5年分の権利を買っているわけです。だから今辞めちゃうと事前にみんなから集めたお金を返さなきゃいけないわけですよね。だからものすごい借金を持ってしまうわけです。もうゼロどころかマイナスのスタートになっちゃう。そのことが分かっていてもマタイは従った。もちろん彼は支払う犠牲の大きさを知っていました。ですが迷わず全てを打ち捨てて、ですね、お金よりも物質よりも地位よりも何よりも素晴らしいそのものを得た、そう考えて彼は付き従ったわけです。10節を見ますと、イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来てイエスやその弟子たちと一緒に食卓に着いた。このように書かれていてですね、誰の家かというのはマタイの福音書ではぼやっとしてて書いてないんですけれども、ルカの福音書そこはすごく正確で、レビは自分の家でって書いてあるんですよね。要するにマタイはですね、そのイエス様についてこうついてきなさいって言われて、そのことで付き従っただけでなくて、その喜びからですね、自分の家で宴会をやるわけです。その宴会にはですね、自分だけではなくて主税人とか罪人が大勢いて、そして一緒に宴会をやったわけです。もちろんですね、マタイ自身が主税人ですから、彼の友達とか知り合いっていうのもどうしても主税人になっちゃうわけですよね。ですから自分が救われた喜びを他の人と共有したい、その思いからイエス様を家に招いて宴会をするわけです。そしてそこにはですね、主税人や罪人が大勢参加してたわけです。当然当時のユダヤの世界から見ればですね、非常に評判の悪い人たちばかりです。この10節見ますとですね、わざわざ見よって強調してますよね。それほど罪人だというふうに考えられていたわけです。ちなみにここで言う罪人というのはですね、本当に罪を犯した人という意味ではなくて、パリサイ人とか律法学者が規定する決まりを守ることができない、そういった人たちのことをすべて罪人というふうに表現しています。そういった人を自分の家に招いて、そしてその喜びから祝宴に招待したわけです。十一節見ますと、するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。このように喜んでるですね、マタイを、まあ、当時家なんで壁なんてそんなにありませんから、外
はい、当然外から見えるわけです。で、あの中の様子を見るとですね、主税人とか罪人とかって言われてる、まあ、いわゆる評判の良くない人たちと一緒にイエス様が食事をしている。で、その弟子たちも一緒に食事をしているわけです。だからパリサイ人たちは見てですね、それをな、どうしてあなたたちの先生は主税人とか罪人と一緒に食事をするんですか、こういうふうに言うわけです。ちなみにこのパリサイ人のパリサイってどういう意味だったでしょうか。
はい、パリサイ人のパリサイ、これはですね、分離している、離れているという意味です。パリサイ人たちはですね、汚れたもの、汚れたものたちから自分は分離、離されている、汚れたものから遠ざかって離れている、自分たちは清い、だから天国に行くことができる、そういうふうに考えていた人たちです。ですからですね、自分たちが清いと考えている人たちからするとですね、罪人とか主税人と一緒に食事しているというのはちょっと考えられないことでした。どうしてあなたたちの先生は、まあ、言葉を悪く言うと汚らわしい豚どもと一緒に楽しく食事してるんですか、そんなような言い方なわけです。パリサイ人からするとですね、まあ、異邦人や主税人と一緒に食事するというのはもう言語道断だったわけです。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエス様はですね、パリサイ人たちのこの質問、どうして一緒に食事をしているんですか、罪人たちと一緒に、この質問に対して、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です、こういうふうに答えていっているわけです。私たちもどうでしょうか。例えばですね、病気で具合が悪い、そういう時は病院に行きますよね。でも健康診断受けてですね、まあ、ちょっと血圧が高い、ちょっとコレステロールが高い、まあ、病院に行った方がいいんだろうなと思いますが、自分に症状なかったらどうです。まあ、ついついまた今度でいいかって思っちゃいませんか。ですよね。やっぱり自分たちが病気であると自覚したときに初めて私たちも病院に行くわけです。血圧が高い、本当は病院って行った方がいい、分かってるけれども、まあ、自覚症状が何もなければですね、何も苦しくも痛くも痒くもなければなかなか病院行かないわけです。同じようにですね、パリサイ人たちのことを丈夫なもの、あるいは病人というふうに例えてお話しされているわけです。ここで丈夫なものと言われているのは、自分たちのことが清く正しい人間だと思っているパリサイ人のことです。そして病人とは主税人、罪人のことです。もちろんパリサイ人たちがですね、本当に正しいわけじゃありません。パリサイ人たちも病人なわけです。しかし彼らは病気の自覚がない、まるで高血圧でどんどん病気は進行していってるのに、痛くも痒くもないから気づかない、それと全く同じ状況なわけです。彼らはですね、主税人たちとか罪を犯した人たちは地獄行きだけど、自分たちは天国に行ける、そういうふうに思っているわけです。それに対して罪人、あるいは主税人たちはどう思ってたでしょうか。彼らは自分が何をしていたか知っていますし、自分が罪人だということを十分承知していたわけです。自分たちはこのままでは天国入ることができない、そのことを理解していたわけです。13節を見ますと、私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです、こういうふうに教えておられます。ここでですね、私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさいっていうふうにイエス様が言われるわけですが、この言って学んできなさいっていうのがですね、すごい皮肉が効いててですね、実は当時の 立法学者がですね、後悔したときにですね、説教したときにですね、分かってない人に対してこう言うそうです。わざとそういう言葉を使って言ってるわけです。じゃあこの元の箇所ってどこかっていうとですね、旧約聖書ホセア書の6章6節だというふうに言われています。ホセア書6章6節、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。こういうふうに書かれている箇所です。憐れみというふうに訳されている箇所がですね、ここでは真実の愛というふうに訳されています。同じ言葉がですね、聖書の中だと、真実の愛とここで訳されている他にですね、恵み、慈しみ、憐れみなどという言葉で訳されているそうです。ということでですね、要するにパリサイ人たちというのは細かい規則、自分たちで決めたルールを守ることに集中してしまって、他の人たちに対する憐れみ、あるいは慈しみ、真実の愛というものをなおざりにしていたわけです。彼らはですね、自分たちさえ良ければという考えで、罪人とか主税人に対しては、彼らも地獄行き決定だから近寄らないでと、自分たちさえ良ければ、そういう考えで切り捨てていたわけです。13節の後半見ますと、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです、こういうふうに言われるわけです。イエス様は何よりもですね、自分は罪人である、そのことを自覚する、そのものを招いて天の御国に入れたい、そういうふうに願われたわけです。長く続けてきました三条の説教も最初にですね、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです、こういうふうに自分を謙虚に見つめて、自分が罪人である、そのことを自覚することの大切さをお話しされました。今日の例え話でですね、病人の例え話をしましたけれども、自分が病気だということに気づかなければ病院に行かないですよね。それと同じように、自分が罪人である、そのことを理解していない者はキリストのもとに救いを求めない、そういうことになります。この最後の箇所もですね、ルカの福音書だと少し違います。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです、と、悔い改めさせるという言葉が入ってますよね。心の貧しい人、すなわち自分が罪人であり、自分の力ではどうすることもできない、何が正しいか分かってても自分の力ではそれができない、そういった心の貧しい人たち、そういった人たちはですね、心から助けを求めます。マタイもそれまでの生活を悔い改めて、すべてを投げ捨ててキリストに従う決断をしたわけです。そのことを自分が病人である、そのことに例えて、自分が病気であって医師の診断、あるいはお医者さんの助けが必要だ、そのように求める人に例えられたのです。私たちクリスチャンですね、自分がどのようなものか見るときにこの視点が必要だと思います。自分の力でどんなことでもできる、そんなことはないですよね。それどころか、自分の力ではどんなこともできない、何がいいことか分かっていても、何が親切なことか、何が愛を示すことか分かっていても、それをする力がない、あるいは意思が足りなくてできない、そういった弱い性質を持っている、そのことを自覚することが必要です。加えてですね、パリサイ人たちが罪人を遠ざけてしまったような、そのような姿勢を取るのではなくて、むしろ罪人を招く、そのためにイエス様がですね、マタイの家で一緒に食事をされたように、心から温かい交わりを持ってですね、本当にイエス様のことが必要な人まだたくさんいますから、 そういった方たちに愛を示すことも必要だと思います。今日せっかく洗礼式ありましたので、一箇所聖書箇所を読みしたいと思います。ルカの福音書15章4節から10節。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、その1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。また女の人が銀貨を10枚持っていても、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ家を吐いて見つかるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日こうして共に聖書から見ていく時間をありがとうございます。私たち、時に自信過剰になってしまったり、自分の力を過信してしまう、そのような弱い性質があるものです。しかし私たち何一つ自分の力で変えることができないような、そんな弱いものであることを思い起こさせてください。またマタイがすべてを投げ捨ててあなたに従った、そのことを見ました。私たちなかなかそんな勇気ないです。そのような弱いものです。どうかそのような弱い私たちの心の内に働いてください。また今日洗礼式ありがとうございます。一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。今天の御国では大いに皆が喜んでいます。一人の人が信徒として加えられたこと、心から感謝いたします。どうか奥田さんのこれからの人生にもあなたが豊かに祝福して、いつも助け支えてください。今日この時を感謝して、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。